皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もやってきました。今日もですね、いろんなニュースをお伝えしたいと思います。わかるコペンハーゲン会議では途上国の削減についての考え方ご紹介したいなというふうに思っておりますが、ちょっと今日もいろいろニュースがあってですね、時間切れになってしまわないかというような恐れもありますが、最後までよろしくお願いします。ニュースに入ります前にですね、ちょっと気候ネットワークからのイベントのお知らせをしたいというふうに思います。まずですね、11月13日金曜日午後6時から温暖化防止シンポジウム、アメリカの温暖化対策最新動向を知るというようなシンポジウムを開催いたします。もう皆さんご存知のように、ブッシュ政権からオバマ政権に代わり、アメリカの温暖化対策が大きく転換しようとしています。で、それまでにもですね、州レベルあるいは企業レベル、そういう中で、こう密かにっていうんですかね、まあ密かにではないんですけども、私たちがあまりこう気づかないうちにかなりこう温暖化対策をね、進めようというようなところもあったわけなんですが、今回、つい最近ですね、まあアメリカの方で現地調査をされました京都大学の諸富徹先生なんかにも来ていただいて、アメリカの温暖化対策の最新動向をね、ちょっと、ご紹介をしてもらいたいなというふうに思っております。それから弁護士の和田重太先生にですね、こちらの方は、和田先生の方はずっと前からね、アメリカの温暖化対策、排出量取引制度とか、そういうね、ところをずっと経緯を追ってこられていますので、そのあたりの経緯あるいは、アメリカからのメッセージなんかも、含めたシンポジウムにする予定であります。11月13日金曜日午後6時からハートピア京都の大会議室でこのシンポジウムを行いますので、ぜひご参加いただければなというふうに思います。コペンハーゲン会議がね、もう近づいてきている中で、アメリカはどういうふうな対策を取ってコペンハーゲンに向かおうとしているのか、そして、それを受けて日本はじゃあどうすべきかというようなね、議論になるんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひご参加いただければなというふうに思います。今回参加費は無料です。それから毎年これは COP3 を記念して行っています。市民が住める温暖化防止2009ということで、今回はですね、コペンハーゲン合意へ向けてどうするか、そして低炭素社会経済をどう作っていくかというようなところにテーマを置いた、シンポジウム分科会になる予定であります。今年は11月の28日土曜日、29日日曜日、この2日間で同志社大学ね、新町キャンパスで行う予定であります。28日土曜日は午後から、29日は午前午後というふうにね、ありまして、28日全大会、こちらの方は、テレビなどでもね、時々出てきていただいています和久井史郎さんの基調講演、そして、どうなるコペンハーゲンというようなね、話、それからディスカッションなんかをする予定であります。29日はいくつかの分科会です。地域の政策、環境モデル都市どうするのか、コペンハーゲン会議、どういうふうな、ね、議論があるのか、そして国内での排出量取引制度であったり、再生可能エネルギーの普及制度、これはね、本当にもうメイクザルールと絡まって、本当にどうなっていくのかっていうようなところね、最新の動向を、ぜひぜひお伝えしたいなというふうに思っております。こちらの方、11月28日午後から29日の午前午後と、同志社大学の新町キャンパス、ね、で開催する予定ですので、ぜひぜひまたこちらの方もお越しください。こちらの方はちょっと有料になっておりますが、まあ、それに見合っただけの内容に、したいなと思っております。ぜひご参加いただければなというふうに思います。はい。ちなみにですね、先週、琵琶湖淀川環境号というね、大阪から出て京都を通って琵琶湖を一周する、列車ね、 電車の旅、電車といってもその時はディーゼル車だったんですけども、その中で、環境のね、いろんなお話をし、途中草津でもね、寄ってこのシンポジウム、ミニシンポジウムのようなものがあったわけなんですが、そうですね、ちょうど、まあまあ、天気も、暑くなく寒くなくね、まあ、ずっと列車に乗って環境の話をするというようなね、ところで、まあ、琵琶湖がね、帰りはずっと見えるというようなことで、楽しく、やってきました。なんかね、200人定員がいっぱいでありましたけれども、まあ、琵琶湖を一周するということと、環境の話がいろいろ聞けるというね、楽しく、まあ、やってきたなということをご報告をしておきます。なんかね、東京でもいろんなイベントがあり、最近は本当に毎週のようにイベントがあってね、皆さんも、ね、全部行ってたら、なんか、もう身が持たないっていう感じかもしれませんけれども、ぜひぜひ、気候ネットワークのね、こういうシンポジウム、お越しいただければなというふうに思っております。また、詳しくはね、ホームページなんかを見ていただければというふうに思います。はい、今日のニュースですけれども、少しお金に絞ってみたいというふうに思います。もうね、ニュースで非常にこう出ておりますので、ご存知の方が多いというふうに思います。2020年のね、25% 削減するのに、いくらぐらい各世帯が負担をしなければいけないのか。前政権の時にはですね、25% 削減するには、1世帯あたり年36万円。ですから、まあ、各家庭でね、36万円必要なんだというようなことで、こんなことでもいいんですか？そんな 25% なんか無理ですよね？みたいな言い方があったというふうに思いますけれども、政権が変わるとね、こういうものも随分と、検証されることでありましてですね、本当にそうなのというようなところが、検証されています。で、こちらの方ですね、やはりそれは、まあ、誤った情報だったということであります。どういう誤った情報かというとですね、この36万円というのは、可処分所得、まあ皆さんのお家でね、いろんなものを、なんて言いますか、支払った後、残りのお金ね、その中のうち22万円減少しますよと。それから、光熱費が、上昇した分で14万円、減少しますよと。これ、まあ、足し合わせれば36万円なんですけども、実はその、可処分所得の中に光熱費はもちろん入っていますのでね、あ、すみません、可処分所得以外、ね、ですから所得の中で、処分しなければいけない、ところにもう光熱費入ってますので、これ二重にじゃあ、まあ足し合わせただけというようなこう、ね、ちょっと、まあ、なかなか分かりにくいことかもしれませんけども、実はこういう計算をしてたということで、36万円というのは、大きく見せようとした意図があってということだったということであります。まあこういう単純なね、計算の、まあトリックをして、国民を欺こうとしたというようなことが、あったというのはあまりこうね、感心することではありません。いろんなね、新聞でも、家計負担36万円は言い過ぎということでね、ダブルカウントがあって、これはまあ重複しているんだ。だから、そんなには、まあ、なんて言いますか、負担はいらないんだ。民主党は当時から36万円について脅しだと批判していたというようなことでね、政権交代によってこういうところも、見直されたということであります。国立環境研究所がですね、どういうことになるかということを、計算をしておりまして、例えば、家庭が省エネ家電の購入などね、した場合に、180万円の追加コストをかけて省エネ家電などを購入した場合、2016年以降 CO2 排出量が 70% 以上減り、19年以降はですね、光熱費の節約がコストを上回るということですから、実はその負担ですよって言われている部分はですね、得をするんだっていうようなことですね。これも本当にもう計算の仕方によって、随分変わってくる。2010年以降に省エネタイプの冷蔵庫やエアコン、あるいは太陽光発電パネルなどを、順次購入したと、想定してですね、一時的にはまあ高い投資コストがかかりますけれども、補助金や光熱費の節約、太陽光による電気の売却などで2019年からは利益が出るということであります。 まあ、もし、もちろんね、今年、追加景気対策ということで、お金がどんどんとこうね、使われましたけども、そういうものをうまくこういうものに、投入すればですね、私たちの負担なく、ゆくゆくは、得をしていくっていうことはね、もう前々から私たちは言っていますし、こういうことも、国立環境研究所が、まあ、出したということであります。だからまあ、本当に温暖化対策はね、コストじゃなくて、メリットの方が、まあ、大きい。そして、温暖化を防止した後のね、言われますか、温暖化による被害をね、回避するという意味でも、二重の、まあ、メリットになるということであります。まあ本当にね、誰が見ても賢い選択はどっちだろうってね、わかるというふうに思います。はい。これ本当にまあいろんなニュースでですね、紹介がされていますけども、まあほぼそういうような形で、あります。そうですね。まあ本当にこの数字のトリックっていうのはなかなかね、なんて言いますか、いろんな情報が開示されないとね、検証できないし、また今出ている中でもちゃんと、本当にすべてこうね、公開されているかというとそうでもないかもしれません。そういうところをね、私たち NGO はしっかりとね、検証する役割もあるし、マスコミが、ちょっと本当にね、今その前本当にそうなのっていうのがね、出なかったというのはおかしいなというふうには思いますので、マスコミなんかもしっかりとこういうね、伝え方っていうのも工夫しなきゃいけない。もちろん、ラジオカフェはちゃんとこういうのをね、伝えていくことが、できるメディアですので、ぜひぜひ、マスコミよりも、ラジオカフェを、こうね、聞くようなというふうに宣伝に移ってますけれども、していただければなというふうに思います。はい、ということで今日はね、CD ですけれども、ちょっとっていうかかなり懐かしい曲、あまり私も好きな人ではないんですけども、シンディ・ローパーね、お金ということで Money Changes Everything という曲を聴いてください。はい、シンディ・ローパーのですね、 Money Changes Everything という、お金がね全てを変えてしまうというね、これはまあ一面当たってもいますし、もちろんそんなことはないということでありますけどもね、ちょっと、まあ拝金主義を、揶揄した曲でもあるのかなというところもありますけれどもね、まあちょっと私たちは十分気をつけないとね、お金にやっぱりくらまされてしまってしまうということがあるかもしれません。はい、でまあその引き続きお金のお話なんですけども、環境省ね、環境税創設を要望へということで、小沢環境大臣は環境省政務三役会議後の記者会見で、2010年度税制改正要望に地球温暖化対策税創設を盛り込むことを明らかにしたということであります。この、課税対象はですね、ガソリンや軽油、灯油などすべての化石燃料を対象に幅広く負担を求めるというのを考えを示したということであります。まあ、こちらの方ね、化石燃料が高くなりますので、その消費量は減る。で、その税収をどう使うかっていうね、課題があるっていうようなことで、ご紹介をした。でも、絶対にね、これはまあ導入すべき、ものではありますのでね、日本がなかなかこちらの方できなかったということで、今回はまあ、政権交代に合わせて、本当に、ね、導入ができるのかどうか、ちょっと、まあ、わからないけども、あるいは導入されたとして、本当に効果のある、ね、良い制度になるかどうかっていうところは、今後のね、制度設計次第ですので、こちらの方もね、本当に私たちの家計、お金に、直結するものでありますから、皆さんしっかり見守っていっていただければな、というふうに思います。はい。よろしくお願いします。それではですね、連続で、ご紹介をしています。コペンハーゲン会議ということでありますけれども、ね、いろんな経緯とか、今、削減のね、時期、まあ、目標なんかが議論されているということであります。ご紹介してきましたけども、今回、まあ、2013年以降の、削減目標で、もちろん京都議定書にね、入っている国々は、第一約束機関から引き続いて、どう上乗せをしていくかっていうことがあるんですが、じゃあ、それに入っていない、国、義務化されていない国が、どんな、削減のね、目標を持つのかっていうのが、まあ、議論されていて、 当該国にとっては適切な排出削減行動ということで、ナショナリーアプロプリエイトミチゲーションアクション、ね、そういう言葉が、使われています。ナショナリーってことですかね。国ごとにアプロプリエイト、適切なね、ミティゲーション、排出抑制の、行動、それをね、どうあるべきかということで、この、コペンハーゲンに向けて会議が続いています。で、このナショナリーアプロプリエイトミティゲーションアクションのね、この、頭文字を取って、NAMA、これを略して NAMAというふうにね、言っておりまして、もう会議の、ところでは、生ということがね、飛び交ってはいるんですけれども、本当にこうね、英語がもし分かったとしても、あるいは日本語で、生が重要ねって言われても、この背景、言葉の意味を知らなければ何のことっていうふうにね、なって、しまいますが、今日ご紹介したのは、まあ、京都議定書の削減義務になっていない国、特に途上国にとってどう、排出削減をしていくか、それが、当該国にとっては適切な排出削減抑制行動、生ということで、ご理解いただければなというふうに思います。こちらの方はですね、COP13、ね、バリの、会議で決められたバリ行動計画で、記された、ものであります。で、こちらの方、まあ、まだまだ、これから議論していかなければいけないんですけども、どういうね、ことを、まあ、議論するかと言いますけれども、何をね、その生の対象にするのかっていうことであります。で、これはまあ、もちろん省エネだとか、排出量取引制度だとかね、例えば、その政策であるとかね、あるいは森林に関することであるとか、いろいろ対象があるわけなんですね。それをどこまで含めるかっていうのと、じゃあ、その生を実施するためにどういうお金をね、途上国に、調達するのかっていうような、そういうことも議論としてあります。まあ、そんな中で、ぜひぜひ途上国もこの生を使って削減をしてい、ってもらいたいっていうね、そういうこう、仕組みではあります。はい、ですから、結構ね、この生っていうのは、重要な、議論になってくる、論点になってくるっていうことがコペンハーゲンであります。はい、以上、今日はお金の話とね、生の話をしましたけども、またまた聞いていただければなというふうに思います。シンポジウムもね、ぜひぜひ来ていただければなというふうに思いますし、しっかりした情報を、提供しています。ラジオカフェ、ね、ぜひ聞いて、引き続き来ていただければなというふうに思います。地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。来週もまた聞いてください。さようなら。
近頃お天気変だよ、干ばつ洪水台風、地球が悲鳴を上げてる、助けて二度見舞う。
79.7 MHz 京都三条ラジオカフェ。